では遥かな潮後半は、今日はコーホストの立石さんとのトーク2日前に日本時間の木曜日の夜に今週の木曜日の夜に、立石さんとお話したものの収録です。今日の、トピックスは立石さんのフリーペーパーが1年半ぶりに完成をしたと。出来たてのフリーペーパーを持ってきてくれて、それを手渡ししていただいて、今折りたたんだとこなんですよみたいな感じの、できたところだったんですが、立石さんが作ったフリーペーパー、これ21号なんですね。すごいな、1年に1回ぐらいの割合だと、1回2回の割合で出しているんで、もうだいぶ長いこと高校の時からやってるというお話でした。これは以前お話しされていましたけれども、でこのフリーペーパー、今回、トークの内容にも入ってますが、私はこういうことだってパンクだと思っているというテーマで話が書かれています。内容を話してしまうと多分いけないんだろうなと思って、トークでもちょっとこれどんな内容なんですかと聞いたところは、短くカットされていたりします。このフリーペーパー、トークを聞いて読んでみたくなる人は、そうですね、ポッドキャストに連絡先とかを、載せておこうと思いますので、それと私が来週スタジオに行くときにも持っていこうかなと思いますので、スタジオに来ていただいたら、遥かな書を聞き流しながらスタジオのソファーでこのハウを読んでいただくことができるかなと思います。前後半、あります。前半はこのフリーペーパーのこと、後半は、Twitter とか、今の大井原発再稼働の反対デモなど、そういったことに関する、トークが入っています。では最初前半部分をまず聞いていただこうと思います。こんばんは。
こんばんは。
遥かな書、今日のゲストは、コーホストの立石さん、今日は京都で直接おしゃべりをしながらやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この間の放送の時は、すごくお忙しかったんですね、二重生活で。それはもう回復されましたか？
そうなんですね、まあ、無事に今日はもう本当にサッカーの話はもうしませんけど。
あ、そうなんですか。もう次の準備じゃないんですか？
はいはい、でもそういう生活をやめるとですね、まあ、日常生活になるわけですけど、なんか変な話なんですけど、すごくこうゆとりのある毎日になるわけですよ。ゆとりのある毎日って言っても普段通りに戻るだけなんですけどね、
うん、
この1ヶ月間があまりにも異常な生活だったんで、こういざこう社会復帰してですね、普通のサイクルでこう生きていくとですね、なんか今まであった無駄な時間をだらだら過ごすんじゃなくて、なんか有意義なことに使えるんじゃないかっていう気持ちになるわけですよ。当たり前のことなんですけどね、当たり前に過ごしてるだけなんですよ。別に何も生活変わってないんだけども、なんかちょっと1時間空いたと、
うん、
普通だったらここでこうだらだらネットを見たりしてブログ書いて終わるような、でもその時にやんなきゃいけないことを、今までたませたことをやりてしまいたくなる感じが、この数週間、この2週間ぐらい、そのサッカーの大会が終わってからのこの2週間の間に、いろいろこういうこともできる、ああいうこともできる、でそこでですね、1年半ほったらかしだったフリーペーパーを一気に書き上げるということができたっていう話、うん、初めて読む人はどう思うんだろうっていうのを前提にものを作っているので、例えばこれは私の友達がパッと見たら、あ、新しいのができたんだなってすぐ分かるわけですよ。新しいのができたっていう、もうそれだけで分かるわけなんですけど、
うん、
ね、何も知らない人がカフェでこれが置いてあるのを見た時に、これは何だろうから始まるわけですよね。でそこでこう最初の1行目でこれが何なのかを説明しなきゃいけないわけですよ、うん、でいつもそこにすごいこだわってて、で今僕が書いてるのは、この日常におけるパンク精神およびプログレッシブかつ実験的なライフスタイルをテーマに作っているかっこつもりのインディーズ手作りフリーペーパーっていう、何の説明にもなってないんですけども、まあ、ここでかろうじて分かるのはこれはフリーペーパーなんだなっていうことが分かればいいかなと、
うん、
でちょっと一味違うぞぐらいのことが言えればいいかなと思ったんで、こう長ったらしいタイトルをつけてるんですけど、ここを読んでいただかないことには、もうこの紙、物質としての紙が何の魅力もっていうか、何なんだこれはって思われるのがオチなんで、とりあえずこのフリーペーパーだっていうことが分かればいいかなっていうことで、今この表紙にこれを書いてますね、
うん、
でタイトルを How って書いて、ボリューム21って書いて、で一応まあもう自分のためだけなんですけど、これがいつできたかを一応書くと、地雷2012と、
うん、
でテーマで最近なんか自分の中でこのその後のなんか大きなテーマを表紙に書くっていうことをこの数年ぐらいやってて、で今回はあの私はこういうことだってパンクだと思っているっていうテーマで書かせていただきました。でこの中には今回2つの話が入ってて、
うん、
まあ、その2つの話を無理やりまとめたらこういうことかなって、いつもだいたい表紙って一番最後に作るんで、実際原稿最後まで書き上げた時にはて今回は何のテーマなんだこれはと、
うん、
でそうやって逆算して書くって最後の最後に決まるのがここのテーマなんですね。あ、これは自分にとってのパンク精神、パンクのなんか表現の一つなんだこれもっていう風な印象しかもうなかったんで、その時はでもそれをテーマにしよう、うん、開いたらですね、うん、なんか本当に手書きの文字がですねびっしり書かれててですね、であの
この絵がいつも楽しいんですよ、これをアーバナ・シャンペーンの IMC にインペダントメディアセンターにあるジンライブラリーに持っていくと、この字の部分は記号なんですよね、
う
ん、
そうですね、
でだから絵の部分で、あ、なんかこれ面白いじゃないかみたいな雰囲気になって、なんかこう楽しくなる。だから
そうなんですよね、
見る人によってこれ何がメインかって違う、うん、
そうなんです、うん、あのでもそれは多分僕が多分フリーペーパーを作り続けることができた要因なのかなと思います。その、うん、自分は絵を描くのもそんなに苦じゃないというか、むしろ絵があるからこそ文章を読んでいただけるというか、
いつも、うん、内容ももちろんそうなんだけど見るのが楽しいっていうか、う、ね、手に取って、うん、
なんか自分でもそう思うんですよ
あのね、書いてるのが楽しい、
内容よりもそのそう確かに多分見た目で面白いと自分で思えたらそれでいいと思ってて、だから書いてる内容が別にクスクスって笑える内容でなかったとしても、なんか手書きの文字がこういう風に並んでて絵がところどころに入ってて漫画のような、でも漫画じゃない、なんか不思議な今ものを今自分が作れているっていう手応えがあるから楽しく作れてるのかなと思いますね。
立石さんはブログもされてますよね、
はい、
そうでブログもされていて、こうでもか紙でこうやって手書きで、
うん、
イラストも書いて字も書いてって、それはなんか自分の中で違ったり、
全然違うと思うんですよね、うん、あのやっぱりハウって、まあ、このフリーペーパーを作るのはもうアートの世界だというふうにすら思ってるんですよ。僕は多分これが一番究極の自分だから一番アート作品なので、この紙に折るってもうその物質としてのもうなんかだから単なる文章を人に伝えたい以上のものを伝えたい、
うんうん、
この紙として残すっていうことに多分こだわりがあって、多分工芸品を作ってる感覚なんですよ、
うんうんうん、
でその工芸品を PR するためにブログなりツイッターでいろんな人に宣伝してるっていうか、宣伝ツールみたいな感じありますね。
あ、ブログの方が宣伝なん、はい、でもすっごい勢いで毎日じゃないかもしれないけど1回かかる時割とだって書かれて、まあそうですね、数日おきに書かれて、
うん、あれはもちろんそれだけじゃないんでしょうけど、うん、宣伝のためだけじゃないんでしょうけども、まあ、普段の自分の考えてることを手軽に出せるっていうのはありがたさはあるんですけど、うん、なんか延長線上っていうか、なんて言えばいいんだろう、やっぱりなんか僕にとってやっぱフリーペーパーを作ることの方がやっぱりこう大事っていうか、
結晶みたい、
そうですね、結晶ですね、うん、自分の本当にアート工芸品なんていうんだかな、やっぱコアな部分が、だって全然この今回のフリーペーパーも1年前の出来事を書いてるわけですよ。でもその1年間ずっとブログに書かずにずっと溜め込んでるわけですね。でそれをどうやって文章にして、どうやって絵を配置してっていうのを書きながら考えていくんですけど、僕はあんまり、うん、こういうのってあんまり性格が出るんですけど、あんまりこうレイアウトをきっちり決めてから書かないんですよね。これもう本当にアドリブで書いてて、うん、アドリブで書いてる割にはすごい計算高く書いてたりとかしてて、こう書きながらドキドキするんですよね。この自分が書きたいことがこの紙に収まるのかどうかもわからない、分量的に、
うん、
そしたら何を削んなきゃいけないのかとか、だからたまに書き直す時もやっぱあるんですよ、大幅に、
うん、
だいぶ書いた後に全部消して上から貼ったりとか、絵も全部書き直して上から貼ったりとか、だそういうやっぱ作業を含めてやっぱフリーペーパーっていう経験を自分の中で大事にしてて、だからブログの時の自分とは全く全然違うっていうか、古いネタをこうわざわざ紙に書く自分のその行為をなんかいろんな人が喜んでくれてて、その人が喜ぶためにもなんかね面白くするにはどうしたらいいんだろうっていう工夫をちょっとずつしながら で折る作業もね今回、まあ、今度日曜日にやるんですけど、
うん、
なんかいろんな人にこう声をかけてさ、その時にツイッターとかが便利なんですよね。この日にこれを折るんで来てください、
うん、
暇な人はって、別に折らなくてもこれだけ持って帰る、すぐ持って帰ってすぐ帰る人も OK ですみたいなことを書いたんですけど、
うんうん、
なんかブログは本当にツイッターやブログっていうのは本当に広報ツール的です。
声かけ、
声かけ、逆に言うとフリーペーパーは年に1回しか出ないじゃないですか、
うん、
でブログはまあ1週間に 2,3 回あったとしたら、だから自分にとってこう読んでくれるファンだったり読者の人みたいな人がいるとしたら、やっぱりその人たちを飽きさせるのもやっぱあれだから、その人たちの関係をつなぐためにも、うん、なんかこう日々ブログを書いて自分の存在をアピールしてしつつ、いざできた時には確実にちゃんと読んでもらえるように。
いくつぐらい今回は、
今回はですね、
印刷を
今まで過去最高の1000部を、
すごい1000部、
まあ、あの
結構な量ですね。多分立石さんは意識されてないかもしれないけど、この今回が21で、読んでる人にとってはなんかその立石っていうトータルなものが物語として続いてるかどうか、その前の号がどうだったかとか、あのどう説明されてるかじゃなくて、なんかとそのトータルな立石さんは立石さんみたいな、立石さんの人みたいな、立石さんのフリーペーパーみたいなところが好きで、こう年賀状じゃないけれど、なんか届いたら立石さんからのフリーペーパーが来たというふうに確実に思ってもらえるものがやっぱり紙だから余計にあるんじゃないかなと思います。
結局僕はこれ手紙の延長線上だと最初からそれは意識してやってたところもあるんで、でやればやるほどすごくいい手紙になってきてるっていう実感はありますね、作ってきてよかったなって、自分の手元にも残ってて、自分が見返してると本当に写真のアルバムを見るように、あこの頃こうだったなっていうのがやっぱり積み重なってくるとますます作っててよかったなって思いますもんね。最初はメディアを作りたかったっていうのに始めてたんですけど、今フリーペーパーってあんまりメディアっていう気分じゃないですね。これは本当に自分のための本当になんか記念の壺を作ってる、なんか本当に工芸品的な感じがあって、なんかメディアっていうとどうしても速報性だったりなんかこう広範囲に広がっていく感じってあると思うんですけど、フリーペーパーってそんなにまだまだ誰かに広がってるわけでもないと思うし、さっきも言った通りやっぱりこれは僕の中では手紙の延長線上で、メインはやっぱり自分の友達に向けて書いてる、お世話になってる人に向けて書いてる、でそのうちの何割かが全然知らない人にも届くようになってて、でたまにそういう人たちからこう連絡が来たりして面白いなっていう感じで、メディアっていうとすごく難しい部分がなんかありますね、こういうのでやってると。
じゃあブログとかはメディア、
なんかメディアの方に近い僕の考え、まだ何をもってメディアっていうのはすごい難しい話なんで今日はあれなんですけども、ブログはやっぱりなんかこうラジオと似てて誰が読んでるかも分かんないし、すごくこう、つまりフリーペーパーで1000部折らなきゃいけないっていう、なんかそのでそれ以上にはならないっていうのあるじゃないですか、物質としての紙っていうのは。でもメディア、そのラジオとか電波とかネットの情報っていうのはもういくらでもコピーされたりこう拡散してったりから物質的な感覚得られない分、なんかメディアってそんな感じなのかなって思っちゃいます
よね。
媒体っていう意味でのメディアだったら別に一緒なんでしょうけども、
最後は薄れてしまう、
うん、
その拡散という言葉も最近までよく知らなくて、ツイッターとかで
拡散って言いますよね、
うん、どんどんこう広がっていくのを、うんうん、日本語で今拡散って言うんですよね、はい、漢字で書いて、でその学生とかリアクションペーパーとかで書いてくる言葉にも拡散という言葉が入ってくるようになって、こうで新聞とかも拡散とかいろんなところで拡散っていう言葉がなんかこの私の少なくとも3週間ぐらいの間によくこう 目にする言葉になって、今まで拡散っていうに もちろん日本語としてはあるんだけど、それがツイッターとかがこうわってこう広がっていて、人から人からパタパタパタってつながっていくのを拡散っていうふうにそんなに使われてなかったような気がする。
つまりツイッターの場合は140字以内で書かなきゃいけないので、
うん、
その広めるっていう言葉の一番省略された形、究極の形は2文字で拡散なんだと思うんです。だから拡散希望ってよくつけますね。
拡散希望、
つまり自分が書こうとしている文章の冒頭に括弧で 拡散希望、つまりいろんな人に広めてくださいこの文章を、
その時自分で拡散って言うんだ、
うん、拡散希望でって書いたらもうみんな読んだ人は分かるんですよ、あこれは A さんが書いた、これはいろんな人に伝えてほしい情報なんだな、うん、でさっき言ったそのリツイート RT、
うんうん、
リツイートして自分の別の人たちにも回す、伝言ゲームのように、
うん、
本当に拡散以外の言葉もっといいのがあればよかったんですけど、今ね放射能のあれ問題ってなんか拡散という言葉の持ってる意味合いっていうのがすごくこういろんな意味でこう問題になってますけど、でもやっぱツイッターのその140字以内っていう制約の中ではやっぱり拡散以外の言葉が今なかなか、携帯電話っていうのは本当にもう携帯としか言いようがなくなったのと似てますけど、
うん、昔長く書いたら転送歓迎とかどなたにでもお送りくださいとか、
そうですね、
そういうのも転送、うん、拡散希望、
ね、転送っていうと相手をなんか限定して狙ってるニュアンスありますね、うん、日本語的に、うん、拡散っていうのは自分の知らないとこまで広がっちゃう、
うん、
でまさにツイッターはそれなんですよ、
なるほど、
うん、もう自分でももう分かんないところまで行ってくれっていう解き放してる感じが拡散ですね、転送じゃないんですよ、やっぱり面白いですねそれ